ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたい、聞いてみたいというコーナーです。今夜はオープニングでもご紹介しましたイベント078神戸2022にて、会場で作品上映が行われる映像作家の浦田健人さんにスタジオにお越しいただきました。浦田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そしてですね、もうお一方スタジオに登場していますよ。こちらは自己紹介お願いします。
はい、お久しぶりでございます。シネマイのチョ・ナヨンです。
はい、シネマイからチョナも登場してくれて、目の付けどころがシネマでしょ、ご案内してまいりましょう。浦田さん、結構お若く見受けられるんですけど、今おいくつでいらっしゃるんですか？
はい、23ですね。
おお、若手映像作家というところですよね。そもそもその23歳でこの映像作家をされているということは、映像専門の学校とかに通われていたんですか？
いや、そういうわけではなくて、
はい、
普通の、4大全く関係ない、ま、学科は心理学を専門にした大学を卒業しております。
あれ、ちょっと面白い展開ですね、うんうん、23歳ですよね、
はい、
大学生活では心理学を4年間学んで、現在映像作家となっている。そのきっかけとかタイミングとか、どんなことがあったんでしょう？
まあ、その直接的な、きっかけっていうのは、その大学の方であった、地域人材育成プログラムっていう、まあ、企画があったんですけど、
地域人材育成プログラム、
はい、そこに参加したのがきっかけで、まあ、こういうお仕事に就こうかなっていうふうに、
ほう、思われたわけですね、
はい、
ちなみに先ほどお伺いしていたら、地域人材育成プログラムはラジオ関西で大人気の番組、うん、アナログコネクションの DJ を務めている我らが田中真子さんが講師を務めているということで、なるほど、 そこから映像の世界に導かれたのだなということがよくわかるんですけど、そこに長男も関わっていたんですよね？
そうですね、実はその地域人材育成プログラムの中で、まあ、スマホを用いて、
うん、
まあ、この神戸の魅力をこう表現できるような映像の撮影と編集をやってみようぜっていう、
まあ、
やってみようぜ
っていうね、
っていうテーマがあって、
うんうん、
まあ、それのテクニカルの部分ですね、技術的な部分の、講師として、まあ、3、4回ほど通わせていただきました。
へー、ということはテクニカルな部分をジョナに学びながら、その、まあ、地域人材育成プログラム、それこそ神戸の魅力をね、うん、神戸にいる人間に改めて知ってもらうってすごく大切な人材育成だと思うんですけど、目線で、しかも普段使っているスマートフォンで神戸の魅力を撮影するっていうことですよね？
そうですね、う
ん、どのようにその撮影っていうか、どんな絵を撮ろうと組み上げていったんですか？テーマとかあったんですか？
テーマはそうですね、その夜景っていうのが、テーマだったので、
うん、
で特にその時期はちょうどコロナが流行り出した頃だったので、
はい、
その皆さん外出してこうワイワイみたいなのはもう完全にダメみたいな、特に厳しい時期だったので、うん、ならどうやったら夜景を楽しんでもらえるかなって思った時に、まあ、その散歩であれば、
はい、
1人で、まあ、もしくは2人で外ですし楽しめるもの、その中で神戸の夜景っていうのをこう感じていただけたらなと思って、
うん、
それを軸に、制作していきました。
神戸の、まあ、夜景テーマとても有名ですしね、うん、美しいシーンもたくさんありますし、確かに今までも映像でよく見ていますけど、まあ、コロナ禍ということもあって生まれたテーマ、夜の神戸の街を散歩して夜景に出会うみたいなことですよね。チョナは一緒に撮影とかも参加してたんですか？
しました、しました。っていうのも結構みんな、まあ、神戸に住みながらも、
うん、
やっぱり夜景、まあ、車でしか行けない場所が多かったんですね。
なるほど。
例えば、まあ、ヴィーナスブリッジであったりとか、うんうん、あと意外とポートアイランドの手前にある北公園って、 北公園だった中公園だったかな、神戸大橋の真下、
真っ赤なね、
そう、はい、あそこすぐ、うん、私もすっごく好きなんですけど、
私もすっごく好きなんです、ね、
でなかなか学生だと、うん、まあ、そこまで足を伸ばすことができないことが、ほうほうほう、実際みんなと話してたら本当ハーバーランド、まあ、モザイクあたりしか知らなくて、
確かに徒歩圏内に美しい風景たくさんあるので意外と満足しちゃうかもしれないです ね、
そうですね、
まだまだあるのに
っていう、そうなんですよ、うんうん、で神戸みんなほとんど神戸に住みながら住んでるのにもかかわらず、もういや初めて来たんですよっていうのが多くて、例えばその菊生台行ったりしたんですね、
はい、
ロコさん、マヤさんやったんかな、その時ロコさんやったかな、うん、菊生台はどっちでしたっけ、
マヤさん、
ね、マヤさんかな、
うん、
で、ケーブルカー乗ってこう広がってる景色を見て、みんなのわーっていう顔が本当にちょっと子供のようなキラキラした目をしてたので、
うんうん、
まあ、このプログラムをきっかけに、まあ、その映像とか関係なく、まあ、神戸に住みながら、まあ、神戸を知ってもらうっていうのが感じられたので、まあ、すごくいいきっかけだったなと思いましたね。
うん、今はそういったお話ですけど、その神戸を知ってもらうための映像制作をする、まあ、テーマとしてはこう夜景を今外出できないけれども散歩するように楽しんでいただく映像にしようと決めてから、
はい、
いろんな場所に改めて足を運んで、そこで見た景色、それをまた切り取らなきゃいけないわけじゃないですか。その体験はいかがでしたか？
そうですね、そのおっしゃっていただいた通り、うん、その切り取らなければいけないっていうところがやっぱ大きくて、
はい、
普段その自分が見ているだけだとこうそれをそのまま出したところでやっぱり映像としてはいまいちっていうのを、
うん、
僕は前年度も参加しておりまして、
はいはい、
その前年度の時に結構こう痛感したところがあったので、特にこうちゃんと見せるものを作るためにどうすればいいか、
うん、
どういうものを撮ればいいかっていうのを意識して、まあ、もちろんそのチョノさんが言ってくれたように楽しんじゃったんですけど本人たちも
まず最初はね、それ大事なことですよね、
はい、楽しみつつその映像としてどうしたらこういい絵になるか、飽きない絵になるかっていうのを、うん、まあ、意識して、回りました、
はい、実際に映像作家 の浦田さんがですね、その時に撮影した作品がですね、私も見せていただいたんですけども、切り取るという言葉を言わざるを得ないほど見たことある風景すべてが見たことない切り取られ方をしていて、ポストカードでもこんな風に見たことはないとか、なんか映像でも一瞬ここどこかしらって思って知っている場所だっていう驚きにあふれていて、この町に住んでるのっていうだけでモテるんちゃうかなと思うぐらい綺麗な作品、
綺麗だったですね、
ね、この町にぜひ遊びに来てって、日本中の方、もちろん世界中の方にね、こんな夜が待ってる町があるんですよって紹介するのにね、素晴らしい映像だなと思ったんですけど、リスナーの皆さんもね、何それモテる映像って何なのと思った方は、流通科学大学の地域人材育成プログラム、ホームページの中のね、地域人材育成プログラムの中でこちらの映像をご覧いただけるということなので、ぜひ一度、すごく短い映像なんですけれども、繰り返し見たくなる本当に美しい神戸の夜景が映っていますので、ぜひチェックしていただければと思います。最初のその映像でいうとシーンがこう、海に映っている夜景のシーンなんですけど、うん、織物のようだなと私は思ったんですけどね、うん、縦軸横軸でこう光がこう波で織られていくような美しい風景だなと思ったんですが、でその後は切り取っている建物とか光っているその、綺麗な建物を一部だけ切り取ることによって、なんだろうな、下から生えてるはずの建物がなんか雫のように落ちてきてるような美しさもあって、うん、なんかやっぱり真剣に物を見て自分の瞳でも何かを切り取らなきゃいけないななんて気持ちになりましたが、そういった体験からそのまあ言った4年間心理学を学びましたが、卒業後の進路は映像部門に行ったということですか？
そうですね、はい、
今後どんな作品、どんな映像を撮っていきたいとかっていう、こう思いとかってありますか？
はい、その多分僕がこの企画の中で作らせていただいたものに、まあ、少し出ているような部分ではあると思うんですけど、こう日常の中にある何気ない景色っていうのが、
うん、
まあ、美しいものって溢れてると思うんです、
はい、
それを、気づくか気づけないかっていうだけの話だと僕は思ってて、
うん、
そうですねちょっと難しいんですけど、僕がそれを見つけてあげることで、
うん、
それを見た人が、あ、僕が撮るのは何も特別なものではないと自分では思ってるので、
はい、
その見た人全員が、あ、私が住んでるここにもこんな綺麗なところがあるかもしれない、あ、自分が今歩いてるこの道のこの風景はこう見たらこんなに綺麗なんやっていうことに気づいてもらえるような、
うん、
そういうような作品を作っていきたらなと思っております。
今後の作品が本当に楽しみですよね、ホームページで見ていただくのもいいですけれども、大きなスクリーンでその見つけた神戸の素敵をご覧いただきたい、見てみたいという方、ぜひね、078神戸2022テックバイヤグラ、こちらのイベント会場11月26、27日足を運んで一緒にはーって言えると楽しいのではないかなと思います、映像作家の浦田さんとシネマエのチョナさんには来週も登場していただいて、いろんなお話聞いていきたいと思います。目の付けどころがシネマでしょ、映像作家の浦田健人さんとシネマアイのチョ・ナヨンさんにお話を伺いしました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はバクーの日野香織さんにお久しぶりです。お越しいただきました。
こんばんは。こんにちは、お世話になります。
よろしくお願いします。日野です。新しい髪型も可愛いですよ。
ありがとうございます。
ラジオお聞きの皆さんは想像してください、ね、新しい髪型どんなのかなと思ってください。さあ、ちょっとお久しぶりの日野さんですが、はい、今夜ご紹介いただける映画はどんな映画でしょう？
はい、日本映画で宮松と山下というタイトルでございます。
はい、名字が2つ出てきました。タイトルは宮松と山下、
はい、
一体どんな作品でしょう？
はい、こちら、3人の監督のユニットの、5月というユニットさんが作られました、うん、香川照之さん主演の映画になります。
はい、どんな物語が展開していくんですか？
そうなんです。香川さんはもちろんなあんまり説明がなく、うん、まず画面に出ていらっしゃるんですけども、
はい、
まずは、時代劇というか、
うん、
何時代かはわからないんですけども、まあ、古い時代でチャンバラというか、
うん、
切り合いをしているというようなシーンがあって、
はい、
その中で何人かが切られるんですね、
うん、
でその中に、まあ、香川さんがいらっしゃるんですけども、観客はそれを見ているんですね。で、うん、何か抗争が起こったのかなとか思うんですけども、でずっとその刀の人たちがわーって向こうの奥の方に行って、でその死んでる香川さんたちがむっくり起き上がって、
ほほほほ、
で次の、なんか路地に行ってちょっと衣装を変えるんですね。袈裟みたいなのを、うん、 に着替えて、うん、でまた「やー」って出ていくんですよ。でまた「わー」って着られるっていう。
また着られる、はい、
っていう、でハイカットって映画だったんだなっていうのが分かるんですけど、
そこで謎が解けるわけですね。
なんかそういうふうにエキストラの方ってその何回も着られたりするのも私も知らなかったんですけども、
はい、
そういう、脇役って言いますか、まあ、主役の方ではない役どころをやっているのが香川さん演じる宮松なんですね。
じゃあいろんな映像作品でさまざまなエキストラ、はい、いろんな役をやっている、
やっているらしいという感じで始まるんです、うんうん、でその後も現代劇でも例えば家に帰って歯磨きをするみたいなシーンがあるんですけど、
うん、
それもやっと宮松の日常が見れるんだなと思いきや
思いきや、
はい、カットが入ったり入らなかったり、
はあ、
ちょっとこちらはどういったことなんだろうなっていうのはちょっとミステリアスに描かれるんですね。
じゃあ見ている間、
はい、
何かの役を演じている宮松なのか、はい、宮松自身なのか、ドキドキしながら見続けるという感じですかね。
そうなんですよ。でかつ、宮松は記憶をなくしているらしいんですね。
ほう。
記憶喪失みたいなんです、
うんうんうんうん、
でその、彼がその名もなき役どころをその、まあ、シナリオに沿ってやるっていうことをずっと繰り返すんですね、
うんうん、
がその彼自身は一体どこにあるのかとか、そういう、まあ、人間とはとか人生ってみたいなことにも、うんうん、まあ、最初になっていくんですけども、まあ、謎を呼びまして、で、うん、周りの人もそうなると疑わしくもなってきたりとか、
だんだん気になる人物が増えていくわけですね。
増えていくんですね。で皆さん本当に達者な役者さんばかりなので、ふとした仕草とかが、
うん、
これは何かの暗示なのかと思わせられたりする、結構ドキドキする作品です。
へえ、なんかすごい映像がね面白そうだなって今お話聞いていても、はい、その謎が謎を呼ぶといっても、はい、サスペンスとかっていうわけではなく、
は
い、どうなってるっていうのの謎が繰り返されるわけですよね、
はい、そうなんですよね。ミステリアスと言いますか、その観客に考える余地があるというか、そこを残してもらっている映画かなと思うんですよね、は
い、ちょっと新しい映像作品かもしれないですね。
そうですね。その場面と場面の間に何が起こっているのかとか、うん、すごくもしかしてこの人たちは何かあったのかとか、うんうん、なかったのかとか、そういうことがとっても想像が膨らむようにできている感じなんですよ、うん、
へえ。それはやっぱり、監督脚本編集を務めているのが監督集団という3人いらっしゃるっていうことも大きいんですかね。
そうなんですよね。その最年長でいらっしゃるのが佐藤雅彦さんっていう、ピタゴラスイッチとかで有名な方で、クリエイティブディレクターとかメディアディレクターとか言われたりするんですけども、
うんうん、
本当に想像させる、人の、思考をこのクリエイティブするっていうようなことをずっと手掛けてらっしゃった方が、まあ、監督さんの中心でいらっしゃって、
はい、
で後のお二人もすごく若い才能をお持ちの関裕太郎さん、平瀬健太郎さんという方なんですけども、この3人の方の本当相乗効果で、
うん、
とても斬新なで複雑なんですけど、ただある意味シンプルでもあって、
うん、
すごく繊細な面白さに溢れてる 作品だなとは思います。
でもピタゴラスイッチっていう言葉がものすごく今頭の中に残ってるんですけど、
はい、
想像もしてない展開のワクワクとドキドキと最後の安心みたいな、
はい
はい、あの映像があるじゃないですか。なんかさっきから聞いているお話にちょっとそれが今私の頭の中でリンクしてきて、
はいはい、
まだ見えてないから映画館で見なきゃっていう感じになりますよね。
そうなんですよ。またあと映像的にも例えばあのエキストラでは食べれないのでロープウェイの仕事もしているんですね。ほうほうほう、この宮松が、
はい、
でそういったあのロープウェイのシーンですとかあとバスでこう山を上がったりとかなんかお庭とか、あと建物の中もとってもあのビジュアルがとってもいいんですよ。なのであの本当に浮遊感があるあの映画になっていてすごく不思議な感覚に、
へ
なります。はい、
なんかいろんな映画をご紹介してくださる日野さんがとっても不思議な感覚になりますって、ここに来てまだ映画で不思議な感覚を味わうっていうこともすごいですよ ね。
本当に。またあと役者さんの演技がとっても素晴らしくって、
うんうん、
あのすっごく微妙な繊細なことなんですがこちらにちゃんと伝わる、さすが
いいな、今ものすごい心にじわっときました、さすが。でもあのお話を聞いてるとその味わい深い作品なんだろうな、はい、ということと、あの一気に 見た後に気になるところがあると、うん、もう一度チケットを買ってしまいそうな、うん、そんな映画ですよね。
あ、そうですね、あのいろいろな楽しみ方もあると思います。絵を見たりとか、あの宮松という人物にあの注力していただいたりですとか、
はい、
であとあのこれはちょっとプチ面白いとこなんですけど、
何教えて、
あのエキストラやってるんで、はい、その撮影現場が映るんですね、
うんうんうん、
でメイクやってたりこのちょんまげをこうかぶせられたりとか、
はあはあはあ、
なんか汚しかけられたりとかあとなんかきっかけの
うん、
渡し方とか、
はい、
そういうのってあの全然知らないじゃないですか。
そうですね、
私もなんか初めて見ることも多かったんですけど、あのそういうなんかプチネタも面白かったです。
あ、私たちは出来上がった作品が、うん、しかももう編集も終わって、はい、えりすぐりでぐっとぎゅっと凝縮されたものを見てますけど、
はい、
それが出来上がるまでに最初にねお話しされたあの時代劇のシーンで、
ええ、
切られてた人がむくっと起き上がってちょっと衣装を変えて違う人物になりきってまた切られるっていうちょっとなんか夢のような話ですけど ね、切られてもうしばらくするとむくっと起き上がってやーっと再び向かっていけるっていうのはね。
そうなんですよ、
そう思うと確かに、うん、映像ってなんか楽しかったね、よく泣いたね、笑ったね、うん、心に染みたねって見てますけど、
うん、
どうやって作り上げてるか、どれくらいたくさんの人がいろんなことをしているかっていうのが見れるっていうのも貴重な作品ですよね。
そうなんですよね。あのもちろんそこはドキュメンタリーではなくて、
うん、
なんかデフォルメはされてるんだろうなとは思うんですけども、なんとなく京都の太秦で撮ってるのかなと思ったりします、
はい、じゃあ映画館で私もぜひチェックしたいと思います、はい、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、明日11月18日、神戸はシネリーブル神戸で、大阪はシネリーブル梅田ナンバーパークスシネマで、あと京都がアップリンク京都で始まります。
はい、ぜひ皆さん映画館でご覧ください。先読みシネマ情報、本日は爆風の日野香織さんに宮松と山下ご紹介いただきました。日野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。